張る
発達レインボ
ー。おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
なんかあっという間に3学期も半ばに入っておりますよ。
ほんまや ね、早いですね。
そう、今日2月15日再放送の方が2月18日ということで、
はい、
なんかこの3学期ってね、3ヶ月間しかないじゃないですか。
はいはい。
そのうちの、はい、もうほんと半分まで、1ヶ月半ぐらいまで過ぎてるっていうこの現状、
はいはいはい、
早いなって思いますよね。
そうやね。でも3月も3月いっぱいまでないからね。
そうなんですよね。
20日前後でしょ。
もうあっという間にもう学校の ね、それこそ年度末っていうんですか、もう本当足のつま先ぐらいまでだいぶ今かぶってるかなぐらいの、全身のね頭の先から行きまして、つま先ぐらいまで来たかなぐらいの感じですよね。
そうですよね。
で、あの来年度のね、いろいろな、はい、計画を立てていらっしゃるところかと思うんです、
はい、
で例えばですけど来年度入学をするから、
はい、
入学した以降は例えば小学校以降は、放課後等デイサービスさんにシステムが変わるんですね、
はい、
小学校入学前までは児童発達支援だったんですが、
はい、
小学校入学以降18歳のその年までは放課後等デイサービスさん の事業を受けることになるので、そのあたりでね、じゃあどこに行こうかとか、
はい、
はたまた学校のアフタースクール利用しようかとか、じゃあ今後の子どもの預け先とかね、
はい、
お仕事されてる方にとっては本当死活問題の一つでもあるので、
はい、
そのあたりを考えていらっしゃる方も多いかと思うんですけれども、で、あのちょうどね、先日ゆらんこさんに私お邪魔しに行ってきたんです、
はいはい、
でゆらんこさんとは何ぞやなんですけれども、
はいはい、
正式名称で言うと北ガリマ子ども発達支援室ゆらんこさん、で三木市福井にありまして、
はい、
児童発達支援と放課後等デイサービスさんをされている事業者さんなんですね、
はい、
あとはあの言語聴覚士の先生たちもいらっしゃって、そうそう保育所等訪問の授業もされてるところなんですけどね、なんかねシステムが今度変わるんですっていうことでちょっと見せていただいた資料があったので、
はい、
そのあたりもちょっと紹介しようと思って持ってまいりました。
はいはい。
で、ゆらんこさんね、うちの子供も実は行ってたんです、
はい、
ちょうどできた頃がうちのね、長男坊はもう対象外の年、で次男坊が1年目で2年生やったかな、1年目で2年生やったかな、そのくらいの年なので、まだ比較的ね、この三木にできたのは新しい事業者さんなんです、
はいはいはい、
まあここ4年かぐらいの間かな。
次男様今小学校5年生です、
ね、はい、
ね、
あのなんでその長男坊がね対象外の年やったっていう風に紹介したかというと、実は小学校3年生までを対象にした事業者さんだったんです、
はいはいはい、
で3年生以降4年生になったら一旦そこで卒業という形に、ね、されてて、まあ、そこに通うのは、なので児童発達支援と小学校3年生までの低学年の子どもさんを対象とされてたんですね、
はいはいはいはい、
がね、なんと小学校6年生までお預かりすることができるようになりましたっていうシステム変更があったんですという話をされてたので、
はい、
ほうって思って、
はいはいはい、
で、まあ、どんな感じかっていうのもねちょっと紹介しようかと思って持ってまいりました、
はい、
で今まででしたら児童発達支援子どもさんを預かる時間っていうのが午前中に設定されてたんですね、で朝9時30分から12時30分まで、月曜日から金曜日までの5日間それぞれクラスが設けられていたんですね、
はい、
で、子供さん、小学校以上の1年生、2年生、3年生に関しては、うん、午前中が乳幼児、午後が小学生という形で、うん、2時半から夕方の5時半まで、14時30分から15時、17時30分までのこの3時間枠が放課後等デイサービスさんとして利用されてたんですけれども、はい、これがガラッと変わりましてですね、
ほうほう、
月曜日と木曜日が児童発達支援、
うん、
で放課後等デイサービスさんが火曜日、水曜日、金曜日、土曜日もプラスされることになったんですって。でじゃあ児童発達支援の方先に紹介すると、うん、じゃあ枠がギュッと少なくなるんじゃなかろうかと心配される方も多いかと思うんですが、
はい、
月曜日と木曜日に関しては2部制になって、午前の部、午後の部という形でクラスを設ける、う
ん、はいはい、
朝9時30分から12時30分までが午前の部第1部、
はい、はいはい、
で午後の1時から夕方4時までが第2部という形で、うん、1週間のうちに2曜日合計2クラスずつなので合計4クラス児童発達支援の枠が設けられることになりました。
うん、
で放課後等デイサービスは火曜日、水曜日、金曜日、土曜日で、
うん、
平日のウィークデーのですね、はいはい、火水金に関しては放課後の時間2時30分から5時30分までで、
うん、
土曜日休日になるので、
はい、
朝9時30分から夕方4時30分まで、
うん、
16時30分までのほぼ1日利用、まあ、半日ですけどね、
うん、
をすることができるというそんな形態に変わるんですって。
結構長時間じゃないですか。
うん、そうです ね,
ね
そう、土曜日のねこの放課後等デイサービスさん、うん、されてる事業所さん、三木市内にもいくつかあってですね、
はい、
例えばうちの子供をお邪魔してます子供プラスさんとか、
うん、
あとウィズユーさんもされてるかな、
うん、
でオージアンさんも一時期されてて今どうやるのかちょっとよくわからないですけれども、
うん、
なんかそのやっぱりその年度に合わせて、うん、利用者数が多いのでじゃあこの曜日もとか、
うん、
はたまたちょっと先生のねあの配置によっていろいろ変わったりもするみたいなんですけど、
はいはい、
結構あの利用できるところはあったりするので、
そう、利用者さんってねあの時間単位で利用できるんですか、それともなんかもうがっつりと利用できるんですか。
枠単位かな。
枠単位、
はいはい、うん、なので例えばですけど放課後等デイサービスさんだと、
うん、
あのこの曜日のこの枠っていう感じで利用になるかな。ただ
な
あの子どもさんの学校が終わる時間がね、
はい、
例えば6時間であったとしたら、
はい、
まあ言うたら通える時間帯って夕方4時ぐらいになったりするんですよ、
うんうんうん、
だ1時間半しか行かれへんけどっていうようなねそんな利用になる方も多いですし、
うん、
はたまた5時間でね授業が終わったとしたらまああのちょっと移動時間とかも考えても3時ぐらいから利用できたりするので、
うん、
その場合は2時間半ぐらい向こうに滞在できるかなとかね、はいはいはい、でもちろんそのそれぞれの事業所さんも来た時間のそのいる滞在時間に合わせてカリキュラム組んでくださるんで、
うん、
例えばあの今日やったらもうあのこの時間しか行かれへんけどもし曜日が違ったらもうちょっとこういう療育もできるかなとか、
うん、
そういったことも考えてくださったりとか、まあ、ただあの利用したい人もたくさんいらっしゃるので、
はい、
この曜日っていうのがなかなか取れなかったりするとかね、
うん、
そんなもんあったりするので、
うん、
そこはまた事業所さんとの相談によりけりになってくるんですけどね。
なるほどね。
そうそう、で今ねこれあのゆらんこさんのサービスちょっとご紹介はさせていただきましたけれども、
はい、
そうなんです、もうね来年度の、
うん、
あのこういった利用に関してかなり予約っていうのも入ってきてるみたいで、
はいはい、
やっぱり放課後等デイサービスさんにね通わせたいっていうふうに思われる方にとっては、
うん、
どこの枠でどこの事業所行けるかなとか、
うんうんうん、
ではたまた送迎あるのかなとか、
うん、
すごくねあの大きなポイントになってくるんです。で例えば三木市内であったとしても、
うん、
じゃあ三木のじゃあ別所側の子が、
うん、
緑ヶ丘の端の方にある放課後等デイサービスさんに契約ができたとて、
うん、
ほな通わせようと思ったらまず行くだけで時間かかるじゃないですか。
そうやね、
それこそ夕方の4時に学校終わって、
うん、
行くまでにじゃあ20分かかって向こう行って、
うん、
終わってからまたさらに20分かけて帰ってくるんかとかね、
うん、
なんかそういうの考えるとなかなかね選ぶところっていうのも難しくなってくるんですよね。
はい、うん、そうですね。
ね、そうなのであのやっぱり自分の家の近いところでとか、うん、あとこの曜日はじゃあここに預けられたからじゃあこの曜日は違うところでとか、
うん、
ではたまたそれが送迎がありなのかなしなのか、
うん、
送迎があれば学校の方に迎えに来てくださって、うん、で事業所さんまで連れて行ってもらってっていうのがあるんですけど、
うん、
それがない場合は親御さんが子供さん迎えに行って連れて、うん、そこの事業所まで連れて行き療育見てもらってる間は親御さんどこか違うところで時間を潰しっていうのが出てくるのでね、
うん、
なんかいろいろ大変やなっていうのをねあの改めてこうやって喋ってると思いますね。
うん、予約ってだいたい1ヶ月ぐらいのものをこう取れるんですか？
基本は、うん、まあ年間予定かな、年間契約的なものになってくるかな。
あ、そういうことか。なるほど、
なのでね、例えばこうやって新しい枠ができたとかいう話があった場合は、うん、ちょっとねあのできる限り皆さんに早めに情報をお知らせをして、
うん、
こういったところがあるらしいですよっていうのが言えたらなって思って今日持ってきたんです。
うん、
いざ利用したくてもそこの定員がマックスだったとかになってくると、
はいはいはい、
なかなか入れないっていう現状が出たりとかねするんですよね。
なるほど
でこの三木市内でどういった事業所さんがあるのかっていうのを、
うん、
あの以前ね放課後等デイサービスさんとかこういったあのサービス利用をされる方向けの一覧表みたいなのが2年前作られてたんですよ、
はいはいはいはい、
2年前の4月かな、はい、であの今年もあるんかなと思って、
はい、
私あの今年度の頭にウキウキしながら頂きに上がったんですけどなんかそれは市が作ってるものじゃなかったみたいで。
あ、そうなの。
そうなの。
へー、
なかったんです。
あ、そうなんですか。
で、その代わりにあるものとして、
うんうん、
あの三木市子育て応援ハンドブックっていうのがね、
はいはい、
発行されてるんですけれども、
はい、
こちらの中に、
うん、
あの56ページになるんですが、
うん、
障害児通所支援ということで児童発達支援と放課後等デイサービスさんの事業所が一覧になって載ってるものがありますんで、
うん、
まあ、そちらの方を手に取っていただくか、
はい、
ただこの冊子ねもうちょっと残りが少ないらしくて、
うん、
あまり全員の方にこの冊子どうぞって配布ができるほどの量がもうちょっとなくなってきてるみたいなんです。
はいはいはい、
言うてももう2023年もね、
うん、
あの2023年度もそろそろ結びになってきてるので、
はい、
まあなくなってきてもしょうがないかなっていうところではあるんですが、
うん、
ただこのマップのこの一覧表になってるところ自体はコピーして、うんうん、あの配布をされてたりもしますんで、
なるほど、
これはあの障害障害福祉課、
はい、
の方に行っていただいたらこちらのページをねコピーしていただくこともできるのでまたもしご利用の方ねあれば行っていただければと思います。
うん、うん、うん、
で今私あのこれね放課後等デイサービスさんとか、
はい、
あの児童発達支援さんとか、
はい、
もう利用ができるという体でファッと喋りましたけれども、
はい、
実は利用するにも手続きが必要で、
はいはい、
まずあの障害福祉課さんに行ってでこの児童発達支援とか放課後等デイサービスさん使いたいっていうまず申請をし、
うん、
カリキュラムを一緒に組んでくださる、
うん、
相談支援員さんとも契約をし、
はい、
で、あたまたその児童発達支援放課後等デイサービスの事業所さんとも契約しみたいな、
はいはい、
何段かこうステップ踏まなくちゃいけなかったりするんです、
うん、
なのでまずは行動かな、
うん、
まずはわからんって思ったら障害福祉課さん行ってこんなのちょっと利用したいんですけどっていうところから始まるかな。
はいはいはい、はいはい、なかなかね、なるほどね、なんか単独で行動するよりお友達同士で行動した方がとか不安がなくなるんちゃうかなと思ったりするんですけど、
うん、あのいろいろ知ってる人がね近くにいると力強いですよね。心強い、
そうやな、うん、なかなかな、
うん、ね、うん、そう、まずはねそのあの障害福祉課っていう名前があるだけでなんかちょっと足を向けるのがなんかためらわれるっていう方もいらっしゃるかもしれないですし ね、
そ, うですね、
まあ、そのあたりまずは行ってみるっていうところ、
はい、
相談をしてみるっていうところも必要かなとも思います。
はいよ、
ということで頑張る発達レインボー今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた来週。